NHK カルチャーアワーです。文学探訪芥川龍之介第25回、今日のテーマは死に至る道。お話は文教大学教授の関口康義さんです。なお、これは東京青山の NHK 文化センターで録音したものです。
皆さんこんにちは。文学探訪芥川龍之介も今日で25回最終回を迎えました。今回は死に至る道と題し、最晩年の芥川龍之介の歩みを見ることにします。芥川晩年の出来事には彼の心を憂鬱にした事件がいくつかありますが、その最大のものは近代日本文芸特本事件だったと言ってよいでしょう。芥川編になる近代日本文芸特本全5集が東京日本橋馬喰町の公文社から同時刊行されたのは1925年、大正14年11月8日のことでした。目次、序、判例、付録を含めて第5版各巻平均316ページ。芥川としては忙しい最中に誠実に当たった仕事で、まずまずの出来でした。けれどもこの大きな仕事は評価されるどころか、文壇人の誤解を買い、彼は深く傷つくことになるのでした。近代日本文芸特本全5集は明治大正作家の作品を集めた一大アンソロジーです。芥川はじめこの仕事を大事業と思わず、やってみてもよいと刊行元の公文社に返事をして始めたところ、苦労の連続で完成までに2年と2ヶ月もかかってしまいました。編集に際しては当時芥川に支持していた長崎出身の作家鴨原春夫が手伝っています。当初は文部省の検定を得ての副読本を狙いましたが、心中事件を起こした有島武雄や新しき村での社会主義実践作家の武者の工事実康の作品を除くわけにもいかないので、検定は断念しています。礼儀正しい芥川は特本に収録する作品選定が済むと、鑑定作家のかなりの人々にいちいち自筆の手紙を出して掲載の諾否を取っています。全5集収録作家は100人を優に超えます。その人々に自ら依頼の手紙を書き、収録許可を取るのは容易ではありません。ワープロやコピーのない時代です。そこで何人かの人々には口頭で許諾を求めるということになりました。後のトラブルはこの方法に原因があったのです。近代日本文芸特本全5集は芥川の作家生活の片手間仕事とはいえ、彼が精一杯の努力を注いでなった文芸特本でした。そう、遅れましたが、特本とはこの場合国語教科書の意味です。全148編は明治後半期から大正一桁台の作品が8割を占め、作家の取り上げ方はかなり網羅的です。明治大正の主要な作家で顔を出していない人は稀です。それは菊池寛が後年芥川のことでもという追悼文でこの特本に触れ、あらゆる文人に不平なからしめんためにできるだけ多くの人の作品を収録した、芥川としては何人にも敬意を失せざらんとする彼の配慮であったのだと回想する通りなのでした。 148編もの作品を選び、難易、難しい、優しいと考え、五州に配属する作業は膨大な時間と労力と神経を消耗します。芥川は肉体炎の衰えを意識する中で誠実にこの仕事に取り組んだのです。そのため全五州は刊行後80年経った今日、相変わらず光を放つ特本となっています。洗練された第一級のアンソロジーは囲碁の国語教科書教材選定の良きモデルともなったのです。教科書や副読本の編集はもともと労多くして益少ない仕事なのです。まして検定を断念したこの文芸特本は初めから営業上の成功は見込めないものでした。全五州が一挙刊行されたところは壮観でしたけれども、編集手当は手伝ってくれた鴨原春夫らに渡し、彼の手元には印税などわずかちり入らなかったのです。ところが刊行後よからぬ噂が分断に飛び交い、芥川を悩ますことになります。さっきの菊池寛の回想、芥川のことどもによりますと、芥川はあの特本で儲けて書斎を建てたという妄説が生じた。中には我々貧乏な作家の作品を集めて一人で儲けるとはけしからぬと不平をこぼす作家まで生じたというのです。芥川攻撃の急先鋒は徳田秋生でした。たまたまどういうわけか、秋生には第五週収録の感傷的なことへの許諾を求める手紙が届いていませんでした。同じ作家でも秋生は自然主義系の地味な作家であり、日頃日の当たらない地位に甘んじなければならない不満もあってか、秋生は刊行元の公文社に強く抗議をしました。後に秋生は、あれは私に渡りがついていなかったので私は抗議を申し込んだと弱い性格というエッセイに書くことになります。菊池寛によれば、教科書類の特本は作品を無断収録するのが当時は普通であったといいますが、芥川はかなり慎重にことを運びました。特に先輩や交わりのない作家に対してはいちいち丁重な便りを出して収録を依頼していました。徳田秋生は先輩作家ですから、芥川の性分としては頼りを出して許諾を求める部類の作家であったはずです。しかしどういうわけか理由は分かりませんが、それはなされていなかったようです。何せ119人もの作家が対象ですから、水漏れがあったとしか言いようがありません。芥川は誠実だっただけに傷つきます。胃は痛み、眠れない夜が続きました。菊池寛のように芥川自身の原因の一つをこの事件に見る人もいるほどです。事件後75年の2000年平成12年10月5日、徳田秋生に宛てたこの時の芥川の謝罪の未発表書簡7通が新聞各紙で公開され、芥川の苦渋が改めて追認されることになりました。次に芥川を悩ました事件は、事件西川豊の鉄道自殺でした。1927年昭和2年1月4日正午過ぎ、東京市芝区南佐久間町の芥川の姉久野嫁ぎ先西川豊の家で ぼやがあり2階の書生部屋の一部を焦がしました。続いて放火の嫌疑を受けた西川が6日の午後6時50分千葉県山武郡の溶けトンネル付近で鉄道自殺をします。新聞は人気作家芥川龍之介自刑の死を大きく報じました。以後芥川はこの事件の処理に謀殺されることになるのです。龍之介の長男ひろしと結婚した西川豊の娘瑠璃子さんによりますと、大晦日の夜、家族揃って家中の窓をアルコールで拭いた小瓶が書生部屋の戸棚にしまってあり、火災保険がかかっていたこともあって西川は警察に疑われ帰還して自死したのだというのです。火事の原因は後で漏電であることが分かったとも言います。芥川は前回お話ししましたように当時平松マスクの助力を得て帝国ホテルにこもって仕事中でした。そこに6日の夜電話がかかり西川の鉄道自殺を知るのです。姉一家の不幸を全身に負って芥川は奮闘します。彼は東奔西走事後処理に当たるのでした。一方で芥川は仕事場の帝国ホテルで捜索と格闘します。自分が今頑張らないと姉一家はもちろん田畑の芥川家さえ立っていけないとの思いが握ります。特に経済上の問題は深刻でした。彼には妻と3人の子供のほか養父母とおば久喜がおり、他に久の子葛巻義俊を預かっていました。それに加えてこの久の一家3人、これは西川豊との子供でありますけれども、それと葛巻義俊氏の妹里子さんの面倒を見なくてはならなかったのです。扶養家族は数えますとなんと12人です。彼はペンを握りしめて机に向かい注文原稿をこなしていきます。人気作家の芥川への原稿注文はたくさんありました。とにかく原稿が書けさえすれば収入は入るのです。彼を巻き込んだ不幸な事件は創作の膨大なエネルギーに化していました。彼は生存の意味を問いかけながらせっせと原稿に思いの丈を吐き出します。この時期芥川が生存の意味を問いかけながら書き上げた小説に幻覚三謀と書き方があります。幻覚三謀はこの年1月号の中央公論に一二章が載り、その章も含めて2月号に全文が載りました。執筆に難渋したことはこうした変則的発表形式にも伺います。小説は堀越幻覚という画家で、かつては5人の特許で成功した男のわびしい晩年を描いたものです。彼は今や老人性肺結核で死の床についています。芥川は幻覚をめぐる妻おとり、娘おすず、その婿十吉、息子竹雄、看護婦河野、それに幻覚の妾であったおよしとその子文太郎の物語を冷静な筆致で描くのです。この作品は半世紀後にクローズアップされる老人問題の先取り小説とも言えるもので、芥川自身は無能再生宛て書簡に自身陰惨極まる力作だと言いました。ここには寝たきりの一人の老人をめぐっての介護の物語が、言葉を変えますと 20世紀末から21世紀にかけてより深刻さを増した老人養護問題が扱われているのです。一方カッパはカッパという架空上の動物を借りての話です。主人公はある精神病院の患者、つまり狂人に仕立てられています。これは一種のグーイ小説なのです。この場合のグーイとはカッパの国にかこつけて人間生活を揶揄する、からかうということになるのでしょうか。カッパの国の出来事にかこつけて取り上げられるのが風俗、習慣、出生、恋愛、家族制度、芸術、自己の才能、官権の横暴、資本主義、法律、自殺、宗教などの問題です。芥川は登場するカッパ群像を巧みに描き分けながら、これらの問題を語り手の俗を通して語っていくのです。語り手の背後にいる作者はカッパの世界に託して自己の問題を語るのです。生前のやりきれない思いは晩年の芥川龍之介を駆り立てていました。カッパ群像を用いても人間存在への問いに対する答えは自殺か発狂かに向かうほかありません。小説カッパは自己の体験を評価し続けた芥川文学の到達点でもあったのです。カッパは芥川龍之介最後の創作との戦いの中から生まれた小説である。そこに告白されている諸問題はどれもが昭和文学の重い課題であり、芥川以後の作家たちを捉えて離さないものでもあったのです。1927年昭和2年7月7日芥川龍之介は西郷の人を書き終え、続いて死の前夜にはその恋とも言っており、俗西方の人を書き上げます。西方の人とは2000年前に十字架の刑に処せられたイエス・キリストを指します。芥川は最晩年になぜ核もキリストの生涯に関心を寄せたのでしょうか。西方の人、俗西方の人2編を通して芥川は私のクリストを述べ、私に呼びかけているクリストに必死になって答えようとしているのです。芥川はこの2作品の概念を主に新約聖書のマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの四福音書に求めています。福音書以外ではエルネスト・ルナンのイエス伝、オスカー・ワイルドの獄中記、それにジョバンニ・パピニのキリストの生涯の3書が挙げられます。他にニーチェ、ルソー、ダンテ、ゲーテ、クローベルなども引用されます。近代文学とキリスト教の研究で知られる佐藤康正氏は西方の人一点はまさしくそれが私有の文学あることによって、自明のことながら芥川自身を語るとともにまたクリストを語ると言いまして、そこに当然のことながら媒文者の意識による聖書の読みがあるにしても、彼の引きずる正統的なキリスト教観をも見逃してはなるまい、この重要な指摘をしています。この視点を持たない限り芥川のキリスト教観の検証の意味は低下します。自己の信仰を絶対化して芥川を裁いても意味はありません。死の直前の芥川には求めずにはいられない一途な思い詰めた精神があり、キリストを追い求めたのです。それはエマオ途上の弟子の心にも通じるものがありました。 エマオという地名はキリストの復活に関わる象徴的なところであります。今日の聖書学でもそこはどこか判定しにくいようですが、エルサレム西方の村であったことは確からしいのです。新共同訳聖書にはエルサレムから60スタディオン離れたエマオという村と出てきます。60スタディオンというのは約11キロメートルほどの距離です。キリスト復活の日の夕方、二人の弟子がこのエマオという村へ行く道で復活のキリストに出会うのです。ルカによる福音書の記事によりますと、二人は道を行きながら暗い顔をしてイエスに関する一切の出来事を話し合い論じ合っていました。そこに旅人の姿をしたイエスが近づきます。しかし二人の目は遮られていてイエスだとは分かりません。二人はナザレのイエスについてこの旅人にも語り聞かせます。希望の光とされたイエス、イスラエルを救うのはこの人であろうと望みをかけられたイエス。彼は行いにも言葉にも力のある預言者でした。それが人々に蔑まれ、唾をかけられ、惨めな十字架の刑に処せられたのです。若い二人が暗い顔をしていたのも無理はありません。二人は道行き旅人と話し合うのでした。日が暮れたので二人は旅人を引き止め宿に入ります。一緒に食事の席に着いた時、旅人イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、裂いて二人に渡しているうちに彼らの目が開け、イエスであることがわかるのです。しかしすぐにその姿は見えなくなります。二人の弟子は道で話しておられる時、また聖書を説明してくださった時、私たちの心は燃えていたではないかと初のイエス体験を確認し合うのです。芥川はこのルカによる福音書24章の記事を踏まえ、我々はエマオの旅人たちのように我々の心を燃え上がらせるクリストを求めずにはいられないのであろう、その印象深い一文を書きつけています。誰がこの求道の精神を否定できるでしょうか。彼は聖書と格闘しキリストを追い求めていたのです。1927年7月24日日曜日の早朝、芥川龍之介は自らその命を絶ちました。枕元には彼の愛用し前夜まで読んでいた旧新約聖書が置かれていました。彼が死に用いた劇薬は何であったのでしょうか。これまでは睡眠薬のベロナールとジアールの治療であったというのが共通理解でした。当時の新聞はそう報道しました。睡眠薬自殺というのが大方の意見であったのです。死亡診断書にもそう書かれていたに違いありません。ところが近年、睡眠薬では死ねない、死因は青酸カリであったという有力な説が登場するに至りました。作家の山崎光雄氏が藪の中の家、芥川自身の謎を解くで出した考えです。山崎氏は芥川の詩人下島勲氏の日記をはじめとする新資料による実証と推論のもと、この結論を導き出したのであり説得力があります。私はこの問題を芥川龍之介とその時代という本でかなり詳しく考察していますので、関心のある方はその本を参照してください。芥川龍之介の死は文壇のみならず一般社会にも大きな衝撃を与えました。 翌日の新聞各紙は芥川自殺の報道を大きく掲げました。新聞報道は以後も続き翌月末に至ります。地方新聞も含めますとその量は膨大なものとなります。後追い自殺の報道もかなりあるのですね。週刊誌も週刊朝日とサンデー毎日が芥川の死の特集を組みました。翌月の雑誌も競って芥川特集を行っています。ここに実に多くの人々が様々な角度から芥川とその文学に発言することとなります。当時は芥川否定の大合唱でした。それは戦争を挟み第二次世界大戦後もずっと続きました。芥川龍之介が真に批評の対象としてよみがえるのは1990年代の初め、冷戦後のことなのです。芥川は生前人間の生きることの苦しみや困難さ、彼の言葉を用いるなら砂漠を常に意識した作家でした。小説ばかりでなく詩や短歌、俳句、さらには多くの書簡もこの課題を抱えています。彼は砂漠の問題を自らの文学的主題にしたのですね。彼は的確な歴史認識を持っていました。その上で社会主義の世が来ても人間にまつわる諸問題、つまり砂漠はなくならないことも見抜いていました。その文学の収穫は人間の罪をどう捉えるかにありました。皆さんお分かりでしょうか。私はこの春に刊行しました芥川龍之介永遠の求道者という本で、芥川文学の基盤には神や罪の問題が横たわっていると書き、人間の罪と格闘する芥川の姿を出来上がらせました。よろしかったら参照してください。21世紀を迎えて世界各国で芥川が再評価再発見されるのは、そうした先見性に改めて光が当てられるからなのですね。半年25回にわたる文学探訪、芥川龍之介の講義、いかがだったでしょうか。これまでの芥川へのイメージは変わりましたか。その先見性が理解できましたか。芥川の提起した問題は依然新鮮です。それは私たちの生きることに関わる発言が多いからなのでしょう。しかもそれを小説の本道である虚構の方法で示してくれるところにその魅力があると言えるのです。この文学探訪の放送を出発点とし、さらに芥川文学にアプローチしていただきたいと思います。本当に長い間ご聴講くださりありがとうございました。では皆さんさようなら。
NHK カルチャーは文学探訪芥川龍之介第25回最終回は死に至る道。お話は文教大学教授の関石康芳さんでした。次回来月からの文学探訪は宮沢賢治について実践女子大学教授の栗原敦さんにお話しいただく予定です。NHK カルチャーアワーを終わります。